Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。今回はある一つの事件についてお話ししたいと思います。この事件は前回お話しした BMW のアイス事件との共通点を持つ興味深い事件です。 BMW のアイス事件では、ドイツの自動車会社 BMW が中国人に対して差別的な対応をしたことで、中国人の愛国意識に火をつけて炎上しました。一方、今回言及したい事件は先月23日のロイターにも掲載されました。こんな事件です。まずは記事の内容からです。香港のキャセイパシフィック航空は、英語をうまく話せない乗客を客室乗務員が差別したとインターネット上で批判されたことを受け、関係した乗務員3人を解雇したと発表した。これがその事件の結果を発表したものです。それでは何があったのでしょうか。これについては日本のニュースでも報道されていたので、ご覧になった方もいるかと思いますけれども、簡単にご説明します。香港のキャセイパシフィック航空は先月21日に四川省の成都から香港に向かっていた便で、乗客が体験したことが大きな懸念を引き起こしたとして謝罪しました。この飛行機に搭乗していたある乗客の投稿が今回の問題の発端ですけれども、どんな内容かといいますと、乗務員の一人が同僚との会話で、乗客が毛布を頼もうとして、英語でカーペットですね、本当はまあブランケットですけども、カーペットといったことについて、英語で毛布と言えないなら渡せないとか、カーペットは床にあるなどと言って笑っていました。この会話ですね、録音されちゃったわけですけども、この録音された音声がネット上に投稿されて、広がって批判が巻き起こったわけです。その結果、キャセイパシフィック航空は内部調査の結果、関係した乗務員3人を解雇したと明らかにして、従業員による社内規定とか倫理の重大違反は全く容認しがたい方針だと、公式に、発表したということです。さらにですね、中国らしいというか、のはこの後ですね、香港のジョン・リー、李家超という、新しい行政長官はですね、5月24日の日ですね、乗務員による深刻な差別だったとして、繰り返してはならないとわざわざコメントしています。重視しているということと、大陸の共産党にすり寄ってるわけですね。 この新しく香港の行政長官になったジョン・リーという人は、もうあからさまな親中派です。親中派。その以前の女性の、行政長官はですね、どちらかというと、まあ民衆、香港人民に、まあ、ある程度寄り添って、いたと言ってもいいような方だったんですけども、今回はですね、もう明らかに親中派です。で、一方、大陸のですね、中国共産党の機関紙である人民日報も、電子版、デジタル版で、論説記事を書いて、この事件に衝撃を受けたと言って、こんなふうに、書いています。外国人を崇拝し、香港市民を尊重する一方で、本土の中国人を見下すキャセイの企業文化という表現を使って、まあ、強烈に批判しました。さらにこう続けています。キャセイパシフィックは毎回謝罪するだけではなく大幅な是正が必要で、ルールと規制を定め不健全な傾向を根本からやめる必要があると論じました。これがですね、事件の内容です。で、この事件があった後ですね、上海の、まあ、私の勤務している大学の同僚である国際政治が専門の、ある教授もですね、モーメンツをアップしていました。で、こんなふうに書いていました。原文は中国語ですけども、それまあ訳しました。3人の CA ですね、キャビンアテンダントの問題なのか。香港人はなぜこんなに傲慢になれるんだ。誤った育てられ方をしたのではないか。あるいはまあここは甘やかされたんじゃないかっていうことですね。そして最後に、植民地化をこれ以上進めてはならない。このように、まあ、最大級のですね、悪態表現を使って今回の事件を批判していました。けれどもこの教授のモメンツに私は、まあ、強い違和感を持ちました。 BMW のアイス事件の時もそうだったんですけれども、無思慮に無分別に愛国心とか民族感情を煽っているように思えたからです。大学の教授が学生たちをこのように煽る、扇動するっていうのはいかがなものでしょうか。まあ、お国柄といえばそうなんですけども、まあ、この大学の教授ですけども、この人は日本でも長らく教えていたことがあるような人なんですね。ですので非常に、まあ、残念といえば残念ですけども、まあそういうもんなのかなと、まあ、非常に違和感ですね、覚えています。しかもですね、この教授は明確に香港人という言葉を使っています。同じ中華民族であるのに、彼は、まあ、自分が気に入らない、あるいは別の目的のためにわざわざ香港人という表現を使って、まあ、その中国人という言葉は使わないで、まあ、中国人と香港人というふうに分けてるわけですね。まあ、こういう詭弁を使うのは共産党の、まあ、常套手段です。今煽る、扇動すると言いました。実はこの事件は独立した単発のものではなく、ある事柄と、まあ、深い関連性を持った問題でもあります。まあ、その事柄が何かということを考える前に、香港で政府や中国共産党への抗議デモが激しくなっていた4年前、皆さんの記憶にもあるかもしれませんが、2019年の10月3日のロイター記事をちょっと見てみたいと思います。こんな内容です。香港のキャセイパシフィック航空が崖っぷちに立たされている。一部社員が香港の抗議デモに参加したり支持を表明したことが中国の航空当局の逆鱗に触れ、搭乗員リストの承認を拒否されたり。この搭乗員リストっていうのは、このキャセイパシフィック航空の飛行機でですね、香港から大陸に行く場合、その大陸側の関連当局にですね、搭乗員のリスト、名簿を渡さなきゃいけないんですね。で、そのリストを見て、大陸側の、まあ、関連当局の人が OK だとか、この人はダメだとかっていうことをするそうです。あるいは、必要な、機体検査を課されるなど締め付けを受けており、 独立企業としての長期的な存続を危ぶむ声さ聞かれる。これがその記事の内容でした。つまりキャセイパシフィック航空は4年前に抗議デモの際に、まあ一部の従業員たちが民衆の味方に回って共産党に盾ついたために、まあさまざまな嫌がらせを受けたということです。まあ、共産党としては非常に面白くないわけです。大陸だったら自分たちの言うことをみんな聞くわけですよね。あるいは聞かせるわけです。でも香港は、当時の香港はそうじゃなかったわけですね。ですからとにかく面白くない、まあ地団駄踏んでるような光景が目に浮かぶんですけども、そして今回の件です。まさに今回のカーペット事件は共産党のルサンチマンを強烈に刺激しました。だからこそ、先ほどちょっと言いました、あの私の同僚の、まあ、同僚とはあまり認めたくないですけども、モーメンツを使っての扇動とか、今回の愛国心や民族意識を煽る動きにつながったのです。このルサンチマン非常に怖いです。簡単に言うと、まあ、被害妄想ですからもう立ちが悪いです。こういった、まあ、ルサンチマンを根っこに抱えた対応に対してですね、毅然と、まあ、応じたくてもですね、まあ、中国は経済的な圧力、お金に物を言わせて、まあ、圧力をかけてくるので、こちらから言われた側に体力がない場合は結局は、まあ、中国共産党の言うことを飲まざるを得なくなるというのが現状です。ましてや香港はすでに中国共産党に飲み込まれてしまいましたから、香港の人たちが何を言おうが何をしようが、民主であるとか自由、そして法治などあらゆる面で、まあ、後退するしかないです。まあ、非常に残念ですけれども、映画とか音楽などさまざまなエンターテインメントを生み出したきらびやかな80年代90年代の香港はもう二度と帰ってはきません。今回のカーペット事件というのは、一過性のものではなく、まあ、根の深い問題、共産党のルサンチマンという、まあ、その根源的なものと結びついた事件ですね。根源的なものが、まあ、吹き出した、事件であったと思います。では今回はこれで終わりにします。皆さんありがとうございました。また来月お会いしましょう。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。 Radio キャムネット。
know, baby, you've got too many choices.